ハートフルライフ、毎日の暮らしに彩りを、さまざまな情報をお届けしております。さあ、今日のこの時間は中学受験専門の検診塾、塾長の曽根義弘さんにスタジオにお越しいただいております。曽根先生、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそ。
先生には前回は2月にお話しいただきました。
そうですね。ね、
でその時中学受験も、入試発表がほぼ終わったところで、検診塾の特徴はとかですね、中学受験することのメリットは何でしょうか、そういった話を伺いまして、聞いてらっしゃるリスナーさんからね、こう反応もあったりしたんですけれどもね。はい、そんな塾長なんですけども、今後はそのなんか幼稚園でも講演していきたいということがそうに思ってらっしゃるそうですが、それはどういったことからなんでしょうか。
そうですね、検診塾では3年から6年の生徒をお預かりしているのですけど、塾の方針である、賢い子を育てると、はい、そういう理念を実現するためにも、もう少し早くから指導できていればという思いがあるんですね。
はい、じゃあ賢さとか勉強できるっていうのはどういった違いがあるんですか。
そうですよね、この賢さがどういうことを指すのかということですけれども、本当は黒板にですね、問題を書いてお母様方の前でどういう問題ができれば勉強ができるのか、でどういう問題がやれれば賢さなのかという、そういう違いを説明すれば非常に簡単なんですけれども、ラジオではそうもいきませんので、抽象的にはなるんですけれども、ちょっと階段の上り方ということを例にしてお話しさせていただければと思うんですけど、いかがでしょうか。
階段の上り方ですか。
ちょっと難しいですよね。
どんな感じなんでしょうか。
例えば、階段を上るというときに、普通の塾といいますか、教えるときはまずは一段ずつですよね、一段ずつ上るという上り方を先生が手本を見せると、で生徒はそれを見て真似をするわけですよね。そうやって反復練習を繰り返しながらできるようになれば、よし、じゃあ次に行こうということで、一段飛ばしの階段の上り方はこのようにするんですよということで先生が見本を見せると、でそれを生徒が真似をして身につける。そうすると次はじゃあ二段飛ばしをやってみようと、こうやって少しずつ一段ずつ学習の難易度をステップアップしていくと、ところがそれでできるようになる子というのは実は勉強ができる子なんですね。要は先生の教えた通りきちっと真似ができる、例題が例えば先生から挙げられたときに、その例題を自分なりに解いて、今度はその類題といった問題を出されたときに、その類題が自分でも解けるという、要は教師の教える通りそれを自分のものにしていくと、解き方を自分が覚えるというやり方なんですけれども、賢さというのはこの一段ずつ、一段飛ばし二段飛ばしじゃなくて、階段の上り方、階段というのはこのようにして登れば登れるんだよということをしっかりと教えます。で次にその一段飛ばし二段飛ばしではなくて、いきなり一段飛ばしの問題、二段飛ばしの問題、それをやらせるわけですよね。つまり階段の登り方というのを教わっただけで、二段飛ばし一段飛ばしが自分で工夫をして解けるようになると、それが賢い子だと、そういうふうに考えています。
つまり先生のやり方を覚えて真似するのではなくて、登る仕組みを理解して応用するということなんですね。
そうですね、この時イメージする力、空間認識力、想像力などが身についていないとなかなかうまくいきません。特に空間認識というのは3歳から5歳の間で目覚ましく成長すると言われています。これらを育てるためにも小さい時からの育て方が大切だと考えます。とにかく赤ちゃんには刺激を与えること、この刺激というのはお父さんお母さんからの話しかけ、返事をするしないじゃなくて、相手が喋れなくても話しかけることが大事だと言われていますので、とにかく話しかける、それから笑う、 ご両親が愛してるよということを目で語りかける必要があると思うんですね。これは例えば西洋の赤ちゃんというのは、親が話しかけるときにどこを見ているかというと、実は口元を見ていると。日本の赤ちゃんは口元を見るんじゃなくて親の目を見ていると、それで感情を判断している、そういうことが言われています。ですからとにかく、まあ、3歳4歳5歳その頃は愛情を注ぐだけ注ぐこと、それをやっていただきたいと私の方は考えております。とにかく赤ちゃんには刺激を与えること、一つは暑さ寒さですね。寒いからといって厚着をさせてしまうと感染が発達できないと、それから暑いからといってクーラーの効いた部屋にばかりいると、それをしてしまうと今度は皮膚の刺激というのが足りなくなってしまうので、やはりそういう暑さ寒さも赤ん坊には経験させてほしいと。それから話しかける、笑ってお父さんやお母さんが愛してるよということを目で語る必要があると思います。とにかく愛情を注ぐだけ注ぐと、そうすることで将来親離れがスムーズにいくと、そういうことがあると思います。まあ、あとはですね、今度は刺激を与えるということで言うと、ずりばい、それからお座り、歩くというふうに徐々に筋肉も発達し、歩く行動範囲も広がっていくわけですけれども、その時できるだけ素足で足の裏に刺激を与えることと、特に屋内は大丈夫だと思うんですけれども、砂場であったり土の上、芝生の上、危なくない場所でできるだけ足の裏に刺激を与えるようにしていただきたいと、そういうふうに考えております。
はい、ということで今回の塾長のお話、皆さんでいかがだったでしょうか。さあ、次回先生としましてはどういったお話をしたいと思っていらっしゃいますか。
幼稚園、小学校、うん、そして塾に入るまでの過ごし方、はい、それについてお話ししたいと思います。
はい、さてこの慶心塾なんですけれども、ただいま発行中の湘南ビーチ F マガジン、こちらにも情報が掲載されております。慶心塾といいますと、現在その横浜市を中心に4校、それからあと、ね、5校目の川崎校も、ね、開校しているということなんですけれども、またお問い合わせは、こちらは金沢文庫にありますこちら慶心塾の方までお問い合わせいただければと思います。電話番号は045-783-1119、 045-783-1119 番です。またホームページにもありますので、そちらの方でも情報をチェックしてください。今日のこの時間は中学受験専門の慶心塾、塾長の曽根義弘さんにお話を伺いました。曽根先生、ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。